今年は元日から能登半島地震が起こり、2日には羽田空港の接触事故が起こりました。皆様も心を痛めておられることと思います。元日はこの立川教会、立川ビルもかなり長い横揺れがありました。そしてその後テレビをつけると、女性のアナウンサーが何度も何度も津波襲来の警告をし、避難を呼びかけていました。このような言葉が語られていました。今すぐ高台に逃げてください。今すぐ迷わず逃げてください。立ち止まったり引き返したりはしないで逃げてください。頑丈なビルの上に逃げてください。命を守るためです。今いるところが決して安全だと思わないでください。周りの人たちと声を掛け合って逃げてください。日没もしています。しっかり足元を照らしながら助け合って避難してください。映像に惑わされず逃げてください。大きな被害を出した東日本大震災を思い出してください。私はこれらの必死の叫びを聞きながら、これはまさに私たちアドベンチストがこの世に発するべき三天使のメッセージのように思いました。今すぐ高台に逃げてください。高台、つまり今すぐ天の神様のところに逃げてください。ロトの妻が迷い立ち止まったように決して後ろを振り向かないでください。キリストという頑丈な土台の上に逃げてください。命を守るためです。今いるこの世が決して安全だとは思わないでください。周りの人々にもこの真理を伝えながら逃げてください。この罪の世の闇は深まっています。御言葉という明かりによって足元を照らしながら逃げてください。サタンの声に惑わされず逃げてください。ノアの洪水やソドムとゴモラの滅亡の出来事を思い出してください。このアナウンサーが叫んだ以上の切迫感を持って三天使のメッセージを叫び続けるという使命を忘れるな、そのように念頭からドーンと突きつけられたような気がしました。今年もイエス・キリストの再臨に1年近づいたことを感謝します。同時に私たちに与えられている宣教使命に献身する日々を共に歩ませていただきたいと思います。祈りを持って御言葉を開いていきたいと思います。天の父なる御神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。今私たちに必要な御言葉を、あなたからのメッセージをどうぞ心を開いて受け取ることができるように、御霊によって今日あなたが一人一人に語ってください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は前回の続き、使徒行伝の17章16節から見ていきたいと思います。使徒行伝シリーズ、今日が55回目となりました。今年もですね、使徒行伝続けていきたいと思いますけれども、17章の16節から、まずは16節と17節をお読みします。さてパウロはアテネで彼らを待っている間に、市内に偶像がおびただしくあるのを見て心に憤りを感じた。そこで彼は街道ではユダヤ人や信心深い人たちと論じ、広場では毎日そこで出会う人々を相手に論じた。これまで見てきたところですけれども、パウロはマケドニアの首都であるテサロニケで伝道を開始しますけれども、そこで暴動が起こりました。 そしてそれによってベレアへ脱出しました。このベレアの町では多くのユダヤ人がイエス・キリストを受け入れましたけれども、テサロニケのユダヤ人たちがこのパウロの動きを嗅ぎつけてベレアにやってきて、そこでも騒動を起こしたんですね。でそのためパウロはシラスとテモテをベレアに残してやむなくアテネに渡っていきました。で前回はそこまで見ていたわけです。でパウロはシラスとテモテがアテネに来るのを待っている間にもアテネでの伝道を開始していきました。当時このアテネっていうのは世界最先端の知識の都でもあったんですね。で地中海の反対側、北アフリカのアレキサンドリアと並んで当時の世界の、二大哲学の都と言われていました。ギリシャ哲学を代表する知識の都として名を轟かせていたんです。同時にアテネの町は人口よりも偶像の数の方が多いと言われるほどギリシャの神々の偶像に満ちている、そんな町だったんですね。今見ました16節にはおびただしい数の偶像を見たパウロが心に憤りを感じたと書かれています。でここで心と訳されている言葉はギリシャ語では霊という言葉が使われています。つまりパウロの憤りっていうのは単なる人間的な感情の憤りではなくて霊における憤りであったということなんです。パウロはこの時なぜ偶像を見て憤ったんでしょうか。その理由が第一コリントの10章に書かれています。コリント人への第一の手紙10章の19節と20節開いていただきたいと思います。偶像に捧げる供え物は何か意味があるのか、また偶像は何か本当にあるものか、そうではない。人々が供えるものは悪霊ども、すなわち神ならぬものに供えるのである。私はあなた方が悪霊の仲間になることを望まないと書かれています。偶像は神でも何でもないんです。人が作ったただの物質です。でも問題は何かっていうと、その偶像の背後には悪霊が働いているということなんですね。ですから偶像を礼拝するっていうことはその背後にいる悪霊との交わりになるので、聖書は偶像礼拝を固く禁じているわけなんですね。パウロがアテネの偶像を見て心に憤りを感じたっていうのは、人を惑わし偽りに導こうとするサタンや悪霊の存在に対して憤っているんです。そしてその霊における憤りはこのキリストの福音を何とかして伝えていきたい、この福音によって偶像にとらわれている縛られている人々を何とか救い出していきたい、そういった宣教の情熱へとパウロを向かわせていきました。私たちも日常生活の中で怒ることがあるかもしれません。でもこの単なる感情の怒り、これは肉の憤りと言ってもいいと思いますけれども、それは人を裁いたり人を攻撃するという破壊的な方向へと向かっていきます。でも肉の憤りではなくて霊の憤りっていうのはそれとは全く違うんです。イエス様もこの地上における宣教活動の間しばしば憤りを感じられました。それはまさしく霊における憤りだったんです。聖なる憤りと言ってもいいかもしれません。 だからこそイエス様はサタンに囚われている人々に向かって救いと解放の御言葉を語られました。その人々を救うためにイエス様の生涯のすべてを投げ出されました。この霊における憤りこそがイエス様の宣教の源、力の源だったんです。私たちはこの霊による憤りを持っているでしょうか。逆に人間的な感情による憤り、肉による破壊的な憤り、自分本位な憤りに心を明け渡していないでしょうか。皆様のお手元にある週報を見ていただきたいと思いますけれども、今週から、週報に書いてある教会目標が、変わりました。私たちはですね、 I will go 全員参加伝道という、2021年から25年までの5年間長期目標を掲げていますけれども、特に今年2024年は第一コリント、9章23節の御言葉、これをサブテーマにしています。福音のためならどんなことでも、このテーマのもと、特にですね、収穫を意識した教会活動を行っていきます。パウロが福音のために私はどんなことでもするとここで書いているその覚悟と決意は一体どこからやってきているんでしょうか。それがまさにパウロがこの時感じた霊の憤りなんです。これこそイエス・キリストの愛から生まれた思いです。この1年私たちもまたパウロが持っていたこのキリストの心、キリストの愛を追い求めていきましょう。キリストの心と一つとなるほどにキリストを見上げ、キリストと共に歩んでいきましょう。もしそれができたら、もし私たちがそれが日常生活になっていったら、もしかすると私たちは教会でさまざまな伝道プログラムを行うことすら必要なくなるかもしれません。なぜならば皆さんお一人お一人がそれぞれの生活の場において伝道者として用いられていくからです。使徒行伝17章に戻っていきたいと思いますけれども、17章18節から20節。またエピクロス派やストア派の哲学者数人もパウロと議論を戦わせていたが、その中のある者たちが言った。このおしゃべりは一体何を言おうとしているのか。また他の者たちは、あれは異国の神々を伝えようとしているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えていたからであった。そこで彼らはパウロをアレオパゴスの評議所に連れて行って、彼の語っている新しい教えがどんなものか知らせてもらえまいか。君がなんだか珍しいことを我々に聞かせているので、それが何のことなのか知りたいと思うのだと言った。パウロがここで議論を戦わせた人々の中にはエピクロス派やストア派の人々がいたと記録されています。このエピクロス派の人々っていうのは、仕事も学問もすべて人間の営みは快楽のためにあるんだ、そしてその快楽っていうのは心の平安にあるんだと考えています。そしてストア派というのは、これはですね、感情よりも理性を重んじる自然主義の哲学で、神の存在は認めるんだけれども、その神っていうのは私たちが信じているような人格を持った神様ではなくて、半身論的な神、半身論というのは全てのところに神がこう宿るというような考え方ですね。つまりこの自然全てが神だという考え方なんですね。でよく考えてみると、私たちが住むこの日本という国にもたくさんのですね、 エピクロス派やストア派の人々がいるのではないか、そのように思います。つまり日本は、この快楽や刺激を求めて生きる世俗化した人々で満ちています。一方で日本人は大変宗教的な民族でもあると言われています。日本の宗教人口がどのくらいか皆さんお聞きになったことがあるかもしれません。文化庁の宗教年鑑によると2020年末日時点で神道系、仏教系、キリスト教系、その他の宗教を合わせると、宗教を信じている人の人口はですね、1,814,692人という、こういう統計が出ているんですね。これは日本人の総人口のおよそ 1.5 倍に当たる数です。非常に宗教的な民族と言えるのではないでしょうか。特に日本を代表する宗教観というのは八百万の神と言われたりしますけれども、この八百万の神に代表される自然崇拝、祖先崇拝なんですね。私はここに当時のアテネの人々と現代の日本の人々との共通点を見るような気がします。この日本には世俗を宗教とするエピクロス派や自然界を神とするストア派のような人々がたくさんいるということなんです。私も以前はそうでした。ということはパウロがアテネの人々にどのような態度で伝道していったかということを知ることは、この日本において私たちがどのような姿勢で伝道していったらいいのか、人々に仕えていったらいいのかというヒントを与えてくれるはずです。ではパウロはアテネの人々に対してどのようなアプローチをしていったんでしょうか。次の使徒行伝17章22節と23節をお読みします。そこでパウロはアレオパゴスの評議所の真ん中に立っていった。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。パウロはアテネの人々に対してまず、これですね、アテネの人たちよと呼びかけました。でこれはですね、この言葉っていうのはソクラテスあるいはプラトンといったギリシャの哲学者たちがアテネの人々に呼びかけるときに使った言葉と同じだっていうんですね。アンドレス・アテナイ・オイ、アテネの人たちよという呼びかけです。つまりパウロの中にはアテネの人々を尊重するにふさわしい話し方をしよう、この人たちを本当に大切に、この人たちを尊重している、そういう意識があったということがわかります。そしてパウロは続けてこう言いました。あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。パウロはアテネの人たちが持っていた宗教心を何か頭ごなしに否定したり批判したりはしていないということに注目したいと思います。ここでパウロがアテネの人々に対して私は真理を持っている、だからあなた方に私は真理を教えてあげる、そういう傲慢な姿勢をとっていたとしたら、アテネの人たちはもう最初から心を閉ざしていたかもしれません。私はかつて旧統一教会っていうところにいましたけれども、私をそのカルト宗教から救い出してくださったエクレシア会の和賀信也牧師やスタッフの方々の姿勢もこの時のパウロと同じだったと思います。彼らは私が 統一教会の信仰を持った純粋な動機を尊重してくださったんです。だから私の統一教会の信仰を無理やりやめさせようとはしませんでした。ただ正しい信仰を持ってほしい、だから聖書を通してあなたが今持っている信仰を正しいかどうか吟味してほしい、そのような姿勢で向き合ってくださったんです。もし彼らが最初から統一教会間違ってるんだ、花田さんあなたはマインドコントロールにかかっているんだ、そういった上から目線の姿勢で迫ってこられたとしたら、私は彼らに対して心を開くことはしなかったと思います。パウロはアテネの人々の信仰心を尊んだんです。そしてその上で正しい真理を伝えたいとアプローチしているということがわかります。これは私たちも同じだと思います。キリストの証人として召された私たちが持つべき大切な資質、大切な姿勢であると思います。次の24節から27節まで見ていきたいと思います。パウロはアテネの人々の霊的な意識あるいは誠実さ、これを大変高く評価して尊重した上で、その上で彼らがまだ知らない理解できていない真理についてストレートに語り始めます。24節から、この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておるかのように人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにしてくださった。事実神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。パウロはアテネの人々の心に寄り添いながらも、アテネの人たちがまだ知らなかった事実、つまり神様のご性質について、つまり神様が創造主なるお方であり人格を持った愛と義のお方であるということを、ここではっきりと彼はストレートに伝えているということがわかります。アテネの人たちや日本人たちが持っている神観と聖書が教えている神観、この決定的な違いが何か、それを一言で言うとすると、それは人間が作った神か、あるいは人間を作った神かということになると思います。神話に登場する神は人間が考え人間が作り出していった神です。しかし聖書が教えている神は全く違います。聖書が教えている本当の神は人間を作った神、創造主なる神なんです。人間がか人間をか、わかりますよね、このがかをか、たった一文字ですが、この違いによって全く違う世界観、宗教観、人生観へと導かれていくんです。17章の28節から31節、続きを読んでいきます。パウロは続けてこう語ります。我々は神のうちに生き動き存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。このように我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や空想で金や銀や石などに彫りつけたものと同じとみなすべきではない。神はこのような無知の時代を これまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でも皆悔い改めなければならないことを命じておられる。神は義をもってこの世界を裁くため、その日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわちこの方を死人の中からよみがえらせ、その確証を全ての人に示されたのである。パウロはここでギリシャの詩人の作品を引用することによって、パウロが持っている信仰とアテネの人々が持っている信仰の共通点を示していきました。つまり彼らが理解できる言葉でアプローチをしているんです。私たちがアドベンチストの現代の真理を掲げるということは、何か難しいアドベンチスト神学用語を駆使して説明することではありません。私たちが教会で普段使っている言葉は、ノンクリスチャンの人々の心に届く、そのような言葉になっているでしょうか。その上でパウロは絶対に伝えなければならない点を伝えることに妥協してはいません。アテネの人々が絶対に知らなければならなかったこと、それは創造主である神ご自身が人を愛し、人を救うためにこの地上に来られ、人々の罪を負って十字架にかかり、そして3日目によみがえられたということです。キリストのよみがえりがなかったら、結局アテネの人々が信じている偶像と同じということになってしまいます。なぜ他の宗教ではいけないんでしょうか。なぜイエス・キリストでなければならないんでしょうか。それはキリストが十字架に死んでよみがえられた神だからです。そしてこの神の命がけの救いの招きに対して、それを拒む者にどんな悲惨な結果が待ち受けているのか、神の裁きについてもパウロはここでアテネの人々にはっきりと伝えています。能登半島地震が起きた翌日、羽田空港での接触事故が起こり、5人の尊い命が亡くなるという痛ましい事故が起きました。一方で全焼した JAL 機に乗っていた379人全員が脱出に成功しました。その秘訣は、乗客が乗務員の指示に忠実に従ったことであり、何も持たずに外に出たということでした。今この世界に神の最後の裁きが下されようとしています。それはあのノアの洪水の時とは違い、全てを焼き尽くす火です。その火が迫ってきているのに、人々はそれに気づかず、何事もないかのように生活をしています。皆さん、火が迫っています。終わりの時代の裁きが迫っています。この警告のメッセージを語ることができるのは、神によって愛され、イエス・キリストの十字架と復活によってあがなわれ、大祭司キリストの取りなしによって守られている者たちだけなんです。今ここにいらっしゃる皆さん一人一人には、この大切な尊い宣教使命が与えられています。そのために私たちはパウロの生き方に習っていく必要があります。パウロがこの時アテネで取った行動は、エレン・ホワイトのミニストリー・オブ・ヒーリングに書かれているイエスの方法と呼ばれるものと同じです。ちょっと読んでみたいと思います。人の心を動かすにはキリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間として歩まれた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼をお受けになった。そして私についてきなさいとご命令になった。個人的に努力をして人々に近づいていくことが必要である。 私たちの神様は決して変わることのない永遠の愛を持ってありのままの私たちを愛してくださる素晴らしい神様です。この神様の愛を持って今度は愛された私たちが周りの一人一人を愛し仕えていくという人生の大切な使命を果たしていくことができるように、そしてキリストの心を持って人々に仕えていくことができるように、キリストの心を私たちの心とすることができるように、聖なる憤りを持つことができるように聖霊を求めていきたいと思います。3日目によみがえり再び来られる再臨の主とともに、この1年も感謝と喜びを持って前進していきたいと思います。神様の祝福がこの立川教会の上に、そして皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。